砂地区夫婦ラジオでも始めてほしいですね。
そうですね。あれ、他人のセックスライフのに興味ないですか？あれ、ノーリアクションだ。
全然ない。
ああ、誰のセックスライフだったら興味ありますか？
え、別に誰のも興味ないよ。
あ、そう
か。好きにしなさいよ。私には関係ないよ。
あ、そうなんや。
普通そうじゃないの？
え、そうですか。いや、
だってさ、その人たちがどこでさ、どうしようとさ、私には何の関係もないもん。
うん。いや、でも、世の中のことなんて大概そうじゃないですか。どこで誰が何しようと興味ないって言ってしまえば、それまでじゃないですか。
興味のあることもあるけど、身にならないじゃないですか。うん、全く身にならないじゃないですか。
身にならないことなんていっぱい世の中にあるじゃないですか。
うん、だからなんでそこに限定して食いつくのよ。
うん。セックスやから。
週刊女性とか読み始めたらそうなるんじゃないですか、ね、
週刊女性。
雑誌を読まない。
女性セブンとかああいう。
うん、雑誌は読まない。
あ、そうなの。
うん。
アンアンのセックス特集とか読まないんですか。
読まない。あれは男が読むんでしょ。
え？あれ男が読む
んだ。あれは男が読むんでしょ。
女性誌読んだことがないんだけど。
え、女性誌って言うたら、あんぐらいしか思い浮かば
ない。読んだこと、読まないし、興味がないので何も思い浮かばないんですけど、それよくあれですよね。ネットで結構ネタにされてますよね。
どれが？
ん？
何が？
雑誌の。
雑誌の？
ああ、セックス特集？
そうそうそうそう。たまになんか。
そうそう。年に1回ぐらいは特集するんかな？
いや、多分2回以上してると思います。
うん、あ、2回、そんなに？で、そういう時に限って、表紙が男性のヌードっていう。
ああ。
うん。
もっくんとかね。
ちょっと古くないか。僕の今頭に思い浮かんだキムタクでもだいぶ古いかなと思ったんやけども。
もっくんって言ってもあの、茂木健一郎じゃないですよ。
誰だそれ。あの、変な、電波の人？
電波で。博士です、博士。
あ、そうだ。うん。まあいいですわ。はい。鳥取ニュースはどうなりましたか？
火事があったとか、落雷があったとか。
うん。
あとなんだっけ。マヨネーズが全国の消費量1位とか。
お、すごいじゃないですか。
そのぐらいしか。この消費量1位のニュースは、
はい。
この間、ちょっと、ゲームをしてたら、鳥取県ってマヨネーズの消費量1位って本当、うん、って今、たった今テレビでやってたんだけどって言われて、
ほう、
あ、そうなのってなんか適当に話を終わらせてて、で今、うん、砂地区のために鳥取ニュース調べてたら本当に出てきて、
は
い、ほう、あ、本当だったんだ
あれ、そう、自分の家の冷蔵庫にはマヨネーズが3本ぐらい常に半空きのマヨネーズがあるんでしょ？あるんでしょ？
ないですね。うちマヨネーズあんま使わないですね。実家もそうなので、消費量1位って本当っすっていう話を聞かれても、ピンとこなくて。
じゃあ、 その小岩井邸で消費量ナンバーワンは一体何なんですか？
うち多分一番使うの塩だと思う、
うん、塩
塩中か
多分、ね、
塩
私は一人でひたすら七味唐辛子よく消費してますけど。
塩。じゃあ、とんかつとか塩で食べたりとかするんですか？
あ、します、します。
へぇー。
お好み焼きも塩。
たこ焼きも塩？
たこ焼きも塩の時ありますね。
パスタも塩。
パスタはさすがに塩じゃないかな。
え、パスタは塩を入れません？
湯がくときね、うん、茹でるときには入れるけど、
うん、まあ、マヨネーズ、まあ僕のところもあんま使わないですけどね。マヨネーズ大体4分の1使ったところで賞味期限が切れますからね
マヨネーズの賞味期限切れるってすごいね、
うん、
あ、一人だからか。小さいの買えばいいじゃん。
小さいのってどれぐらいの大きさぐらいですか？大体
ちっちゃいのありますよね。
天狗さんのチンチンぐらい。
それはちっちゃいですね。
それはちょっと見たことないんで何とも言えませんね。
それは親指ぐらいしかないじゃないですか。はい、というわけで
騒然米子中心部で民家火災、33人が集団食中毒に、旅館を営業停止処分、
うん、
羊にそっくりな姿が可愛すぎて話題に、性格も山陰気質な鳥取県の知見山陰柴犬、
うん、
さあどれ？
え？あ、それ全部一つのニュースじゃなかったんですか？
じゃないですよ。どれがいい？
知見っていうのはあれですか？エッチな犬ですか？
違います、うん、その土地の犬。
じゃあそれでいきましょうか。
性格も山陰気質って何、ネクラってことかね。
なあ、そう、山陰気質っていうのはネクラ。
あ、かわいい。
え？鳥取県に柴犬っていたんですか？
いるらしいですね。今知ったよ。
梨犬じゃないんですか？
なんかすごいノイズが。ピーポッポ、ピーポッポっていうノイズが入ります。
え？なんだろう。なんでしょうね。
うん、おお、なんかすごいノイズが。
UFO が、
うん。
あ、飛行機飛んでます。
うん。
それとは違うのかな。
いや、多分飛行機でしょう。飛行機っぽい音がします。確かに。
なんだよ。
めっちゃ助手にしてますよ。
なんか画面をね、端の方にやろうとするとね、
はい、
なんか画面が広がっちゃって何もできないんですけど、どうしたらいい？まあ、
はあ、
ん？
ゴロ？なんか来ましたか？
どうやって見にやったっけな。
このまるで羊のような柴犬くん、鳥取県固有の日本犬、山陰柴犬、柴犬という犬種のコウくんです。
なんか顔のところが、顔のところだけおかしいことになってる。
これはアルパカじゃないですか。
かわいいですよね、なかなか。でも私犬結構苦手なんですよ。
これは ぬいぐるみから顔を出している、着ぐるみから顔を出している犬じゃないんですか。
なんかね、毛代わりの季節の姿だそうですけど、可愛いっちゃ可愛いですよね、なんか。
うん。
うまいこと、顔だけが。
うん。
アナグマ猟で活躍した稲葉犬がベースとなっている犬。
稲葉犬。稲葉犬っていうのもいるんや。
稲葉といえばウサギですよね。
ですよね。稲葉犬。あ、ほんまや。なんか、山陽柴犬で出てくると、稲葉犬っていうのが出てきますね。山陰、島根西部。
かわいい。かわいいけど、
うん。
まあ、犬だよね。
この犬がどうしたんですか？
いや、かわいいなーってそれだけです。かわいいけど、
うん、
よく考えたら犬そんなに好きじゃないなーってそれだけです。
ですよね。
うん、犬ね、なんか怖いんですよ。
はあ、
あ、僕も怖いです。
犬は怖いんですけど、
はい、
うん、
あのほら、チワワとか脅かしたら死んじゃいそうだしさ。
よっぽどの 小型犬じゃないと怖いです。
私、小型犬が怖いですね。すごく吠えるし。
そうですか？小型犬吠えます？パグとか。
吠えますね。めっちゃ吠えるイメージがあります。大きい犬の方がおとなしくて、助かります。
ああ、確かに、そうかな。
うるさいな。
いいタイミングですね。
いいタイミングで吠えてくれましたね、今。
なんか持ってますね、小岩さん。
あんまり、はい、犬はちょっと苦手です。見るだけなら全然可愛いと思います。
やっぱり飼うのはニャンコですよね。
猫の方がですね。うるさくないし。
昨日ちょっと猫と喧嘩したんで。
あら。
ちょっと険悪なムードに今なってるんですけども。うちの猫と。
猫とかって、その時しか悪いことしたとか覚えてられないそうなので、そんな、根に持つなよ。ペングさん根に持つなよ。許してやれよ。
私がですか？
あれですか、はい、性生活に失敗したんですか？
なるほど。
性生活じゃないんですけども。ちょっとムカついたんで。
なっちゃんにムカついたんですか？
うん。
なんてこと？
まあ、朝に、昨日の晩のことなんですけどもね。朝になったらゴロゴロ言うて近づいてきてましたけども。
だから猫はそんな根に持てないですからね。
うわ。
人間だけですね、根に持つのは。
そうですね。めんどくさいですよね。
死ねばいいのにと思いますよね。
どっちが？
人間が。
あ、人間がか。
死ねばいいのにっていうか、もうなんかこう、まあ物騒なんでやめときますね。
今回は暗いラジオっていうことでいいですか？
いや、テンション上げて行きましょうか。いや、ちょっと薬飲んでないんで。
あ、
いや、薬飲んでないからテンション上げられるはずなんですよ。
ん？あ、ダウナー系なんですか、薬は。
ダウナー系、あ、こっちはあれか。こっちはあれやな。やる気を起こす薬やから。
あ、じゃあ赤いキャンディーと青いキャンディーの半分ずつお願いします。
アッパー系の薬だけ。
うん、大人になったり子供になったりする飴ですか？
そしたら天狗さんのおっぱいが大きくなる。
女体化すんの？女体化、女体化してみたいね、一度でいいから。
めっちゃね。
うん。
女体化してね。
うん。
顔そのままだったらどうします？
それは嫌ですね。女体化し でも、チンチンは残しといてもらいたいですね。
まあ、ハイレベルですね、これは。
うん。
具体化する意味がないんじゃない？
いや、なんかサングラスかけてよ。あの、鏡見てオナニーとかできるんじゃないですかね。
ああ、天狗さんの性癖がだいぶ分かりましたね。
それぐらいしか使い道がないですよね。
使い道。
顔が男で体女やったら、うん。店長やったらどうしますか。女体化したら顔そのままで。
顔そのままかい。
うん。
あのプロレスのマスクかぶって、
はい。
自撮りをいっぱいしますね。
あんま変わらないじゃないですか。あまり変わらんと思う。
プロレスのマスクしたら大丈夫です。
うん、僕がサングラスかけるのとあんまり変わらないような気がするんですけど。
サングラスかけても天狗さんは天狗さんじゃないですか。
いや、でかい、最近の女の人がかけるような、なんかでっかい
サングラス。でかさんで？
うん。
めっちゃ萎えると思いますけど。
うん。いや、もう、できるだけ首から下だけを見るようにして。
でかさん意味ないじゃん。
首から下とお腹から上をだけを見るようにして、
はい、
ホンホンしますね。
あ、ついてるから
ね。うん、ついてるから。
わけわかんないです
ね。今のうちにご飯食べてきますね。
あ、どうぞ。
テンションが上がらないですね、なんか。うん、
だって話の内容が。
はい。話の内容が、なんか暗い内容ばっかりだからですかね。この間はでもちょっと元気に話してたんですけどね。もうなんかでもやっぱり、こう数ヶ月間は、その、合宿のために、毎日。
コツコツだね。
そう、コツコツと頑張ってたんで、それも終わっちゃって。
祭りの後ですからね。
そうですね。
じゃあその様子を大いに語ってくださいよ。
語ってたじゃないですか、うん。
なんかもっと盛り上がるように語りましょうよ。
いや、何にも覚えてないんですよ。
やん。
何にも覚えてないんですよ。何の話したかも全然覚えてないんですよ。
それぐらい楽しかったんです
よ。もうね。最近記憶力がもう特に悪くなりましてね。
てねって。
何話したか、ここで何話したかっていうのをやっぱりちゃんと確認するために、アップされてるやつ聞いてますからね。あ、こんなこと喋ってたんや、とか。
あ、自分の言ったことを。
そうですね。うん。でないと覚えてないですからね。
このラジオは別に聞き直さなくてもいいと思いますけど。
あ、そうですか。僕、唯一、このネットラジオで今聞いてるの唯一これだけなんで。そうですよ。あとは、前ちょっと話しましたけども、あ、ネットラジオは本当にこれしか聞いてなくて、あとは、KBS 京都っていう、ラジオ局の、笑福亭公平のほっかほかラジオっていうのを朝、聞くだけで、あとは何も聞いてないですね。うん。
ほっかほかね。
何がほっかほかなんか、さっぱりわからないんですけども。うん。
まあ、聞き続けてたらいつかわかる日が。
わかるんかな、なんかもう18年目らしいんですけども、そのラジオ。
あ、ほかほかが。
うん。で、まあ、笑福亭公平さんっていう人は、鶴瓶のお弟子さんらしいんですけども、どんな人か、まあ、落語は聞いたことないですけども。うん。で、アシスタントの女の人が、中村薫さんっていう人で、39歳らしいんですけども。
ああ
。うん。 僕と同い年の終わりにはなんか声が老けてるなって。
そうでしょ、
うん、
その人は18年やってないでしょ、でも。
いや、その人が18年やってるみたいですよ。
え？
ずっと。
え、20代の頃からずっとその。
そうそうそうそうそう。
浩平さんと。
うん。
それはすごいですね。
うん。だから最初はキャピキャピで、投与されてから、どんどんシワシワになるまで。
うん。
うん。
2回ぐらいはセックスしてますね、じゃあ。
してますかね、や
っぱ。気持ち悪くなってきた。ご飯食べると気持ち悪くなるんですよね。
ほう。
なんでですかね。
ピロリか。
ここ1週間ぐらいもう、2週間か。2週間ぐらい。
なんかご飯と一緒に甘いもの食べてませんか？
いや、普通にお弁当の端っこ食べてます。
お弁当の端っこ。
え、お弁当の、なんか、用におかずとか作ってちょっと余るじゃないですか。
はいはいはい。
あれとご飯を、
うん。
うん。食べてます。
いいですね、お弁当。お弁当の話はまあ前回したし、いいですか。
うん。うん。やべ、気持ち悪い。まあいいや。
いいのか。
よくないけど、まあいい、しゃあない。
なんか、京都ニュースがあるって聞いたんで。
ああ、京都ニュース。ちょっと待ってください。で、ちょっと、ギアを入れますわ。
最初。
え？最初からギアを入れとけと？最初からギア入れとけって言われても。はい。はいはい。
お、なんか、ホモっぽいものが。
ん？ホモっぽいものが？
じゃあ、ギアが入るまで一つ。
ギアが入るまで、はい。
鳥取県のあれを。
ああ、どうぞ。
鳥取県議。北郎空港の客をコナン君にお出迎えさせよう。知事、ダメで。っていう。
え？
え？
何が起こったの？
市議会議員さんが、北郎空港の利用客をコナン君にお出迎えさせようじゃないかと提案したところ、知事がダメですと、言いましたという。
うん。いや、それだ、ほらあかんやろ。
ゲゲゲの北郎の水木しげるさんや名探偵コナンの青山剛昌さんをはじめ、数々の著名な漫画家を輩出してきた鳥取県は、2012年から漫画王国鳥取という PR キャンペーンを実施している。その一環として、県内の空港に、米子北郎空港や鳥取砂丘コナン空港など作品のキャラクター名を冠したものが使われるなど、鳥取県と漫画キャラクターのコラボレーションは盛り上がりを見せている。そんなに盛り上がってないけどね。そんな中、15年6月16日の鳥取県議会の本会議で、県議会自民党の浜田議員からこんな質問が飛び出した。それは、米子北郎空港でコナンのお出迎えや PR キャンペーンなども考えるべきではないかというものだ。
うん。
浜田議員の意見をまとめると、韓国や中国など海外で圧倒的な人気を誇る名探偵コナンをもっと有効に活用するため、国際線の利用者が多い米子北郎空港にコナンを搭乗させるべきということらしい。
はい。
その答弁では、平井伸治鳥取県知事に代わり、鳥取県文化観光スポーツ局の江原治漫画王国官房長が、ごめんなさいね、カミカミで。コナンは海外でも大変人気がございますので、議員の提案はごもっともだと思いますが、という前置きをした上で、北郎空港やコナン空港など特定のキャラクターの場所や目的のために使用する際は、そのキャラクターに限ることが原則となっているので、ご理解いただきたい。著作権者からは、作品の世界観を損なわないように、強く求められており、使用上の条件や注意点について、その都度、 監修を受けているなど、著作権上の問題から、北郎空港でコナンを使用することはできない。ときっぱり否定した。また平井知事も自らの答弁の中でキャラクター使用と著作権の問題に触れ、極端なことを言えば鬼太郎とトリピーは一緒に出ない、トリピーは鬼太郎の世界観に反するらしいと、鳥取県公式キャラのトリピーと漫画キャラの、共演 NG を明らかに。その上でましてや鬼太郎とコナンは一緒に出ないとした。しかし特例として漫画王国鳥取の PR にあたってはこれらのキャラクターの共演が認められていることを明かした、
うん、
そうです。損なわないように、世界観を損なわないように、
うん、
つまりこうあれですよね、米子空港から飛び立った飛行機はこう魔のトライアングルみたいのに引っかかって行方不明になったりですね、
うん、
あの湖南空港から飛び立った飛行機では何か起こったりしなきゃいけないわけですね。
そういうことな、
世界
そういうことな。
なんて危ない空港なの。
だってコナンをあれそのキャラクターに、ね、鳥取 PR のキャラクターにするっていう話があった時点でなんかいろいろ問題あったんじゃないんですか。やっぱり殺人事件ばっかり起こるんじゃないかとか。
誰もが思うよね。でもね、
思いますよね普通は。あまりまあ鬼太郎自体もあんまりいいもんじゃないんやけど本当は妖怪っていう、うん、
実際さ、
うん、
コナンでなんか飛行機の上でなんか起きる回あったよね。
映画であったんじゃなかったかな、確か。
映画かな、わかんない。スペシャル版か映画かよくわかんないんだけど、
う
ん、
あったと思う。ありますね。
ねえ。
なんか。
小学校ぐらいの時に見たような気がする。
じゃあ、コナンに平井真嗣さんが出るのはかなんですかね。OK なんですかね。
それはなんかありそうじゃない。自分が出たい、平井さんが出たいって言ったら、うん、アニメとかだったらやるんじゃないかな。
でも知事が殺されるんですよ、いきなり。
あ、殺されちゃう方なの？
冒頭2分でいきなり知事がこう。
ああ、それはどうだろう。
県庁殺人事件で。
それ全然構わないですけども、僕ら関係ないんで。
で、ゲゲゲの鬼太郎にも知事が出てですね。うん、
ビビビビビって、
ビビビビンってこう、
ビビってビンタされて、知事が、うん、
ね、
よ、
南方の方にこう送られて
、うん、で仲間がなんか肉持ってきたよって、
ね、でもう一個ちょっと気になったのが。
はいはい、
あの特例として漫画王国鳥取の PR にあたってはこれらのキャラクターの共演が認められているってあるんですけど、
うんうん、
この県議会の人は、
はい、
その何？北郎空港でそのコナン出せばって言ったのは結局、ま、その漫画王国鳥取ってせっかくやってんだからいろんなところで使ってこうよっていう意味で言ったわけでしょ？
でしょうね。
ねえ、じゃあ漫画王国鳥取の PR に当たらないのかな？
ん？
ああ、まあそういう、例えば期間があったとしたら特例として認められるかもしれませんよね。漫画王国のイベントやってるからってことで、
うん、
北郎空港にコナン君が来ましたっていうのはありかもしれませんけど、
うん、
常にいるのはまずいんじゃないですか。
そうですね。
声一緒だしよくね。
誰と？
え？鬼太郎とコナン。
何期？
今声一緒だよね。
5期？
え、そうなの？
あの、萌えのやつ？
うん、なんか かわいいらしい感じの。
あの、アホ毛があるやつ？猫娘に。
あ、そうなの？見たことがないんだけど。
ちょっとおっぱいがでっかい猫娘。
うんうんうん、多分そう。
あれ高山みなみなんですか？
あ、そうや、高山みなみやね。
鬼太郎してましたよね。
してたね、確か。
ねえ、声一緒やしいいじゃんね。ダメ？ダメか。
声一緒やから、なんか、同じこと言ったら、こう、エコーかかってるみたいになって、気持ち悪いですね。
じゃあ、右手にコナン人形、左手に鬼太郎人形を持って、一人でこう、やれるわけですね。
あ、一国道みたいに？
難しい問題ですね、これは。
どうしたいの？
私は別にどっちに何がいたって関係ないんですけど。
鳥取県民はどうしたいんだ？
いや、何も。
例えばさ、コナン君が、は
い、うん、
あの黄色と黒のちゃんちゃんこ着ちゃダメなの？
いや、ありでしょ。
それで、北郎空港におったらあかんの？
いや、それはダメでしょ。
ああ、期間限定、うん、そうか、常に置
いておけない。いや、いろんなコラボしたらいいとは全然思うんですけどね。
いつのにさ、お土産とかでありそうだよね。
お土産は売ってますよ、うん、そりゃ。
ねえ、それはダメ、あのダメとかじゃないの？
それはいいんです。
それはオッケーなの。
それはいいんですよ。
コラボをするのは構わないけども、まあ常識の範疇内でのコラボというか、その作者とが OK する範囲内でのコラボは全然構わないんじゃないですか。ただその、PR 前提で何でもかんでもやってしまおうというのは良くないですよね。
だから、
なんというのが非常につまらない意見ですけども。
だから、あれですよね、ユニバーサルスタジオに行っていきなり、いや、ミッキーだよって出てきたらどうですかって話じゃないですか。
じゃあ、このさ、トリピーは鬼太郎の世界観に反するらしい。
それはちょっとわからないですね。あれ、トリピーが、トリピーも、あの、妖怪として、トリピー、
うん、もう妖怪トリピーじゃダメ。
水木プロに書き直してもらったトリピーやったら、
怖い。
全然。
怖いトリピーになりますよ。
なんかね、水分なさそうだよね、なし。スカスカな感じがするよね。
トリピー白目でポワーとか言うんですよ。人の魂を食らうんですよ。
トリピーが世界観に反するっていうのはまあよしとしましょうけども、そのさっき店長が言ったさ、
うん、
新しい方のアニメのさ、アホ毛がある猫娘、おっぱいがある猫娘、萌えの猫娘、はい、これらは世界観に反しないんですかね、はい。なんかさ、メイド服着てるやつとかあったよね。
ありましたね。砂掛けババアもメイド服着てましたね。
あれは世界観に反しないんですかね。
いや、オッケーでしょ。
オッケーなの、うん、あ、そう。
あれ、あの世界観の中ですから。
うん。
全然オッケーじゃないですか。
なんか。
逆にコナン君がメイド服着てる方が。
思えますね。
ね。
その辺はまあ私はちょっとコメントせんときますね。まあはい。
なんか決着つけてくださいよ。
決着に。
は？
うん？
じゃあコナンダメ絶対ってことでいいですね。
まあそうなりますね。そうなのかな。まあでも、空港をめったに使わないので。まあコナン君がいても気がつかないですし。
よいしょ。
あ、でもあのね、米子空港のあの荷物のとこにあるね、北、あの、目玉親父、
うん、
はい、
あのトラックに入って、ぐるぐるしてるの、あれは可愛いなと思いましたね。
ん？
僕ももう10年ぐらい前に行ったきりなんで、あれですね。どんな感じやったか覚えてないんですけども。あれ、なんかこう、ここ数年でバージョンアップとかしてるんですか？あの、鬼太郎、水木しげるロードとか、 水木しげる記念館っていうのは。
そんな予算があるんですかね。
記念館はね、
うん、
あまり変わってないですね。
あまり変わってない、
うん、
あ、じゃあ、あの水木しげるロードの銅像とかがバージョンアップしてる。
銅像も基本的には変わってないですね。
あらあらら、変わってないんか、うん、
お店がちょっと増えたぐらいですね、
うん、おお、そうなんや、うん、
詳しいですね、店長、さすがですね。
いや、僕も数ヶ月行ってないですけど。
私も行ってません。最後に行ったのひろしさん。
1年前ですね。1年以上前ですね。
あ、なんかでもね、水木ロードには行ってないけど、
うん、
駅には行った。
はあ。
あの、駅の中のお寿司屋さんで友達がご飯食べてて、迎えに行きました。
あ、僕も食べてた、そこ。僕も食べに行きました、そこ。
駅の中？
駅の中か。駅の
お寿司屋さんありますよね。
うん、あります。
え、米子駅？
うん。
じゃなくて、
え？米子駅じゃなくて、境港の。境
港のあの、水木ロードの。
うん、終点の駅。
え、駅に食堂がありましたっけ？
ある、ある。駅に直接つながってたかどうか。
あ、駅の中から入れたような気もした。
入れましたっけね。
駅の隣にあるビルってこと？
隣にあるビルかな。なんかつながってたかつながってなかったか、僕もはっきり覚えてないけども、なんか隣に、あの、ご飯食べるところがあったんですよ。
はいはいはい。
うん。そこで海鮮丼食べましたから。
ああ。
え、なんか普通に回るお寿司屋さんが。
え、回るお寿司屋さん？あ、それじゃないな、じゃあ僕が行ったのは。
ありましたよ。
あ、そんなもんがあるんですか、最近。
はい。なんかね、結構、なんか、調べて、どこでご飯食べたらいいかみたいな調べたら、上の、なんか美味しい、安くて美味しいみたいな方に上がってたから行ってみたって言ってた。
で、京都ニュースは？
あ、京都ニュースやるんですか？
え？
あ、京都ニュース。
テンションが上がって京都ニュースが出てくるまでのつなぎですよ、今。
じゃあテンション上げます。
はぁ。はぁ、じゃないですよ。
下がってますよ。
下がってるやん。
いや、上げてますよ、上げてます。ほら、上がってるでしょ。声もちょっと上がってるでしょ。
わずってます。
じゃあ、京都ニュースいきますね。
はーい。
歌手、辻彩の結婚を発表。
え？
4月に、仏前式、京都から東京住まいに。
何？
メガネをかけたルックスとウクレレ弾き語りのスタイルで知られる歌手の辻彩の37歳が結婚したことを22日、自身のブログで発表した、この度結婚しました。4月に母校の龍谷大学大宮学舎で仏前式を行い、先日東京でお世話になった方々にお祝いしていただきました。なんだか恥ずかしくて報告が遅れてしまったのですが、いつも応援していただいている皆様にお伝えしたくて、今日このブログでお知らせしました。かなり今ドキドキしておりますと緊張気味に報告。これからも音楽の幅を広げつつ変わらずマイペースに活動していきますので応援よろしくお願いしますと呼びかけた。京都出身だが、夫は東京在住なのでこれからは東京住まいになります。京都在住で活動していたので京都を離れるのは寂しい気持ちはありますが、なんやかんやでちょくちょく帰ろうと思っていますと話したというニュースが入ってきました。
37なの？
37ですね。
びっくりした。
え、もっと若いと思いました。もっと年いってると思ってました。
なんかね、そういうのを考えたことがなかったんですけど、
うん、
ね、猫の恩返しが中学生だったんですよ、私。
10、 13年前
ぐらい、
うん、2002年らしいです。
え、そのぐらいでなんか、うん、なんかその何、中学校の時から時に大人を見るとみんな大人ってイメージじゃないですか。
うん、
でも13年も経ってんだから当然お年を取られているはずなんですけど、なんとなくこうイメージの中で年かは分からない人でしたね。
うん、ああなるほど、そうですね。
おばさんみたいでしたもんね当時から。
うん、なんか年齢不明みたいな感じがありました。うん、でもあれですよね、綺麗な人っていうか、綺麗っていうかなんていうか、
綺麗、まあメガネ美人
でしたね。似合っている人ですよね、すごく。うん、
37歳やから僕が大学の時にこの人も大学生やったんで、で京都にいたはずなんで、うん、同じ空気を吸ってたのが確かなんですけども。
天狗さんが吸った空気は天狗さんの肺の中にあるんだから、うん、同じ空気は吸えないですよ。
あ、そうですか、失礼しました。京都は同じ京都に住んでたんで、そんなに京都の大学行ってたんで、ちょっとぐらいは近かったかなと思ったんですけども、
そうです、ね、
完璧に否定されましたんで、はい、ごめんなさい。
37?
そう、うん、でですよ、
はい、
こうやって何、せっかく京都を拠点に、
うん、
ねえ、
うん、
頑張ってた人も旦那が何東京住まいなら結局東京に行ってしまうんだねっていう。
なんか京都の人ってやたら京都にこだわるよね。
そうですね。
うん。別にそれはいいけどさ、結婚。
京都が日本一やと思ってますからね。うん、
まあそれはね、個人というかね、その人たちの自由ですからね。どこが一番。
京都が日本一ですね。
うんうん、
誰に何を言われようが京都が日本一にいたんですけど、
そんなこと言ってるから嫌われるんだよ。
そうそう、君の中では
京都人が。
あ、そうなんですか。
そういうこと言わない京都人の人にもご迷惑がかかりますよ。
あ、そう、うん、
そう、まあ、みんなね、そういう話を聞くとお前の中ではなって思ってるんですよ。
はいはい、ブブ漬けブブ漬けってなります。
そうそうそうそう、
あ、
私は別にどこが一番でも関係ないですけどね、鳥取県が一番ってことはありえないんで。
もっと開かれた京都にしないと、
うん、どんなこと言われても京都が一番なんですけどね。はい、
よいしょ、
というニュースがありました。すいません。
ええ よいしょ。
いやいや、なかなかツイッターにも流れなかったんで。
本当に？
はい。
ツイッターにも話題にならなかった。
僕のタイムラインの中では。
なかった？
なかったんで。
あ、そう。
あ、辻彩乃さんって今そういう扱いなのかなって、そういう逆の驚きが。
店長好きなの？辻彩乃さん。
ね、奥田民生とデュエットしてた曲があるじゃないですか。うん、
ほう、
シャララーってやつ。
ああ、はいはいはい、わかります。はい、
あれがね、お店で何回もかかってね、
うん、
ああ
擦り込みで。
なるほど。
一瞬ウクレレに興味を持ってですね、買ったんですけど、
うん、
あ、すぐネックが曲がりまして、こう、
ああ、
この野郎ってポカーンって、あ、これ殴るのにちょうどいいってポカーンって、
なんてこと。
もしくはそれを持って行事の真似とか、
私あれですね、あのカバー曲ばっかのアルバム、
うん、
なんか持ってた気がするわ、
うん、僕はあの中村雄介がその CD のカバーイラストを描いてたなっていうのを思い出しますね。それぐらいしか思い入れないですけども。
なぜ読んだし、
え、
あ、京都だからですね。
京都ニュース、
京都だから、京都ニュースだから読んだんだよ。
ただ今後辻アナさんに何か起きても京都ニュースにはならないんですよ。
そう、もう、
あ、そうですね、
東京ニュース、
東京の人ですから。うん、めっちゃトラックが通り過ぎていきましたね。
大丈夫ですか。
小岩さんの目の前をトラックが通り過ぎていきましたけども。
あの、すぐ近くの道路を走っていきましたね。
あ、そうですか。
うーん、今回はまったりしてますね、うん。いいですね、こういうのも。
え、普段殺伐としてるっけ？
なんかもうちょっとピリピリしてますね。
え、そうですかね。うん、
じゃあ、しんみりしたニュースをもう一個言いましょうか。
はい、どうぞ。
はい、YS11、最初の一期、空自美保基地で引退式、鳥取っていうのがありますね。
うん、
航空自衛隊が導入した戦後初の国産機、YS11 型輸送機13機のうち、最初の一機の引退式が22日、空自美保基地であった。部品不足で整備できなくなったためで、今後は同機の部品が他機へ供給される。
いやいやいや。
同機は1965年に製造され、空自輸送航空団航空隊などとして、木更津、入間、美保基地に配属。空自在籍は約49年3ヶ月間。飛行時間 21,746 時間だった。機首に花輪が飾られた同機の前に隊員約350人が並び、高橋司令が YS11 型機は戦後の復興機に、かつてゼロ戦を設計した堀越二郎氏らが設計に参加し、国民の期待を背負って生産された。
うん、
今まで携わってきた人の苦労を引き継ぎ、全員で送りたい、と式辞を述べ、記念撮影した。管理整備を担当した船橋三曹は、老体ながら50年近くも仕事をした良い飛行機だった、寂しいと話していた。
うん、
同機種では今年度中に別の YS11 型機1機が引退するというっていうニュースがありまして、
うんうん、
飛行機にもそういえば引退があるんですね。何でも引退はあるんですね。
50年って
すごいですよね。
原発でも40年で入ろうみたいな話ですよ。
よう飛んでましたよね。
さらにでもそれバラして他の機体に回すっていう。
大丈夫なんですかね。
意外と飛行機ってすごいもんだなっていう。
長持ちするんですね。
長持ちしますね。車でもなかなか50年って。
でもさ、これ50年前の部品使ってる飛行機ですって言われたらちょっと乗りたくないよね。
ないね。
なんかでも魂宿ってそうじゃないです
か。ああ。
あの、鉄郎みたいにこう、部品にされた人がいるかもしれませんよ。
でも、何、それだけきちんと整備したら、きちんと整備したら50年乗れるんですね。使えるんですね。
車って大体何年で廃車しちゃう？
大体10年ぐらいじゃないですか、普通は。
うーん、の5倍ですよ、飛行機が。空飛んでんのに。
その代わり整備にかかってるお金が桁が違うと思いますよね。
そっか。
うん。
そもそも頑丈に作られてるしね。
うん。
いや、まさかね、堀越二郎の名前が出てくるとは思わなかったからさ。
ああ。
そうなんだと思って。 この話、ミヤさんがこう、なんかしないかな。アニメにしませんかね。YS11 のアニメ。
ミヤさんって、
宮崎駿が。
まだ生きてるんですか？
生きてますよ。
ああ、そう。
失礼なこと。
死んだのはジャイアンですよ。
あ、ジャイアン80歳でしたね。そりゃ死にますよね。
いやいやいや。そんなこと言ったら、しずちゃんとか、やばいじゃないですか。
しずかちゃんとか、まだ77歳だそうですよ。
あ、そうなの？
うん。スネオは78歳かなんか。
77歳のおばあちゃんが、キャー、のび太さんのエッチーって言ってるんでしょ？
うん、シャワー浴びてるところを覗かれるんですよ。
えらいことですね。
まあ高齢化ということでですね。
美保基地っていうのは与那国空港と一緒になってるんです？
もう隣ですね。
あ、隣にあるんや、うん、へ
え。つながってるみたいなもんですね。
へえ。ほんでこの間なんか問題があったのはこの空港のことでしたっけ？なんか、
あ、ヘリコプター？
あ、ヘリコプター、うん、そう。
え、日本基地、日本基地でしたっけ、あれ。
ちゃうかったっけ？
多分違うと思います。
え、あ、そっか、そんな勘違いか。
おーと思って開いたら神戸だった。違うじゃねえか。鳥取じゃないじゃないか、これ。
まあ、読んでくださいよ。
え？読むの？
はい。
鳥取ニュースじゃないよ。
いいよ。
うん。
小学生発見の動物の骨、人骨だった。
ん？
神戸市北区山田町？
うん。
の山中で同市内の小学生が見つけ、野生動物の骨として学校に保管されていた骨が人間の頭蓋骨の一部だったことが分かった。同署によるとこの骨は2月下旬頃、当時小学6年生だった男児が遊んでいた沢で発見。渡された教諭が、合ってた野生動物の骨と思い込み学校に保管していた。教頭が不審に思い、うん、6月23日になって同署に届けたという。骨は頭頂部から後頭部にかけてとみられ、性別は不明。24日午後から発見現場付近を捜索するというニュースが。間違うことなんてあるの？っていうか、その頭頂部から後頭部にかけての部分でしょ、
うん、
それがそもそも骨だって気がついて、で、野生動物の骨として小学校、学校に保管っていうのは普通にあることなの？
校長がそれが人間じゃないかっていうことに気づいたんですよね。
すごいですよね。
校長先生はなんか解剖学、医者かなんかですかね。元医者とか。
すごいです。ね、でも気づくまでにえらい時間かかってますよね。
そいつが犯人っぽいですよね。
拾ってきたやつが？
いやいや、その指摘したやつが。
校長が？
校長が。
ね、教頭先生らしいです。
あ、教頭か。教頭先生か。
はい。
で、何、事件性があるということで。
あ、いた。すいません。引っかかったわ。
ああ、大変だ。
はい、大丈夫です。なんで、え？でも野生、その人間の骨って気づくのもすごいし、野生動物の骨だったと思ってたとしても、どこの骨だと思ってたんでしょうね。
普通に あれケンタッキーの。
ああ。
鳥？
うん、鶏肉の骨やと思ってたんじゃないですか。
なるほど。山で食べてね、ポリポリ。
うん。
ああ。あさ、このさ、野生動物の骨として保管するっていうことはさ、ケンタッキーのさ、食べてさ、その骨をさ、校庭に撒いといたりとかしたら、野生動物の骨とかって言って保管すんのかね。
なると思いますよ。
ああ。
その前にカラスが加えていくでしょ。
野生動物の定義なんて人間以外全員全部野生動物ですから。
話がしてたらね。
うん。
あ、そうなの？
うん。
野生ってあれじゃないの？人間が関わってないところで生まれてないと野生じゃないとかじゃなくて？
寺門呪文みたいに自称したらいいじゃないですか。
自称。よいしょ。
うん。
まあその教徒は多分あれでしょうね。高齢だから、まあ葬式とか行っていっぱい人骨見てるから。あれこればあさんの頭蓋骨妙に取るなみたいな。
なるほど。
見覚えあるぞっていう感じで、人骨じゃねって思ったんじゃないんですか。
なるほど。
はい。
なんか面白いニュースないかな。
ニュースね。
なんか結局、これぐらいしか本当にやることないですよね。
というと。
全く頭が回らないんで、何のコメントもできないです。なんかあれやね、ホームページ見ながらとか、喋るのってすごい大変やね。
ホームページ？
ホームページっていうか、こういう、ネットしながら。
ああ、探しながらってことです
か。探しながらとか、うん。
無言になっちゃうタイミングが絶対できるよね。
それはまあいいんですけど、うん、
それはまあ店長がね何とかするからね。
はい、
あ、カットしてくれはるから、
ヤンでもポンカレーでも何でも入れますけど、
うん、鳥取ではなんかあれあります、安全安心情報とかいうやつあります？
ありますよ。
おう、なんかないですか？
いや、多分、夜中に行方不明になってたなんとかさんが無事発見されましたばっかりですよ。
発見されましたと無事保護されましたは違うらしいですね。
発見されたは生死不明です。
そうそう、保護されましたは生きてるけど、発見されましたは死んでんだっけ？
うん。いや、それじゃなくて、
あとなんだっけ、ニュースに出てくるわいせつな行為とみだらな行為では、うん、なんかされた範囲が違うとか。
ああ、どう違うんですか。
わいせつな行為はなんか痴漢とかなんか触ったりとかするまでで、
うん、
なんかみだらな行為とかだとなんかもうああって感じらしいですね。
具体的に
これはセクハラをするラジオですね。
いや、京都安心、安全安心情報で、
はい。
6月22日午後6時25分頃、男子中学生がテニスの素振りの練習をしていたところ、10メートルほど離れた場所にいた男に写真を撮られた。男は立ち去った。男性の特徴、年齢20歳ぐらい、身長170センチメートルくらい、細身、黒色タンクトップ、黒色ズボン着用。
ただしイケメンに限る。
不審者を遭遇したらすぐ110番通報しましょう。っていうのがあったんですよ。
たったそれだけで不審者扱いってのも。
ねえ。
本当に写真撮ったのかな？
10メートルやから、普通に風景を、写真撮ってただけじゃないのかなと思うんですけども。
ですよね。その子を撮ったんじゃなくて、こう、部活してるとかなんかそういう。なんか自分にもあんな時代があったぜみたいな、こととかではなくて。
そういうことじゃないかなと思うんですけども。
なんかね、みんなね、ちょっとね、過剰だよね、反応が。だってね、帰宅してる小学生に気をつけて帰ってねとかっていうだけで不審者扱いされるんでしょ？
声かけた、かけた時点でもうアウトっていう。
だって小学生に声をかけられる事案が発生しちゃうんでしょ？
ギャーって。
だって小学生になんか、さようならと声をかけられた男が、現れる事案が発生するらしいですよ。
わあ
って。声って声だめの声ですか？
違いますね。
あ、そうなんや。声かけられたらやばいっすよね。もうひえーってなります
よ
ね。
それギャーってなります
よね。なりますよね、あの長いなんか
秘釈でね、
秘釈でっかい黒い秘釈で声かけられたら
小学生にね、
よいしょ。
もう僕らの時代に声だめなんてなかったですけども。
そうね、小学校時代に見た限りですね、最後ですね、あれが。
ありました、まだ。
小学校の時にはありましたね。
ありました。
うん。
僕らの時なかったね、さすがに。
まあ、京都はないでしょうね。
京都というか、いや、滋賀のど田舎に住んでたんですけども。
滋賀はあるでしょう。
いや、なかったですね。トイレがまだボットンだったんで、そっから直接、こう、あの黒い柄ですくって、
はい、
畑に巻いてはったのはあるんですけども、
うん、
声ダメっていうのはなかったですね。
なんかね、
うん、
そういえば、何年前だろう、うん、5年ぐらい前かな。
うん、
その、直接、
うん、
そういったものの、がたくさん入ってるであろうタンクから、
はい。
こう、ゴーストバスターズみたいな機械で、
うん、
畑に向かって、ブシュブシュブシュってこう、うん、ぶちまいてた人たちを見ましたよ。
それは畑に、
そうです、
肥料として
っていう、すごいジェットな感じでこうぶちまけてましたね。ロックな感じでババババババって、
そうさ、細かいやつがこう風に乗っていっぱい周りに飛び散ってるんじゃないですか。
あれがを見たのが最後でしたね。
ああ
最近はこうなんだ。
それは、あれじゃないですか。鶏糞とかそんなんじゃないですか。鳥の糞とか。
なのかな？めっちゃ臭かったですね。
多分鳥の糞とかそういうのは、まだ肥料に使ったりとかしてると思うんですけども、さすがに人糞はもうないでしょう。
それ街中でやったらすごいテロになりますよね。
ねえ、
うん。
街中でやってやりたいですね。
渋谷交差点で。
うん。ほんまに。声かけるだけで。でもちゃんと変なやつもいますけどもね、もう一つあるのが、3時45分頃、女子中学生が下校中、路上にしゃがみ込んでいた男性が突然立ち上がり、下半身を露出して追いかけてきた。男の特徴30代。赤色。 襟付きシャツ、ジーパン、サングラス、
うん、
頭に白いタオルを巻いている、
うん、
不審者に遭遇したら110番通報してください。
テグさんですよね、これ。
テグさんなの？
うん、
じゃあ仕方ないな。
僕かもしれないですね。